皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2011年12月16日金曜日、週刊自閉症ニュース第197号スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。西日本新聞12月10日のニュースです。知的障害者に優遇規制、グリーンランド、一律対応に不満も熊本。熊本県荒尾市の遊園地グリーンランドが、この秋から知的障害のある来園者は一律に施設内にある約6割の遊具を利用できないよう制限しています。園側は未然に事故を防ぐためにやむを得ないと説明するものの、以前利用できた遊具に乗れなくなった来園者は、楽しみにしていたのにと不満の声を上げています。グリーンランドが知的障害者の利用の一律制限を始めたのは9月中旬。パンフレットによると、障害者の程度を問わず全65施設の中41施設の利用を制限。園と遊具メーカーが1年半かけて実地調査し、制限遊具を決めたといいます。時速20キロで走るテントウムシコースターは、ホームとコースターの間に体を挟む恐れがあるとして制限。パターゴルフは、知的障害者がボールをコース外に打ち出した事例があったとして利用できなくしました。グリーンランドは、一度でも事故を起こせばそれは園の責任、現場が遊具を一番理解しており来園者に納得してもらうしかないと話しています。指揮者は、知的障害の程度は個々人で様々、個別対応する手段を講じるべきで、現状は知的障害者の人権を侵害していると指摘しています。朝日新聞12月10日のニュースです。輝きます障害者のアート、展示の目玉にも東京。障害のある人たちのアートに対し、社会的な注目が富に高まっています。街づくりの目玉になったり、各地で大きな展示が相次いだり、ありのままの輝きを持つ作品に閉塞した時代を打ち破る役割が期待されています。東京都千代田区のアーツ千代田3331で開かれている2回目のポコラアート全国公募展では、全国からの1267点のうち237点が選ばれ、12月3日から12月25日まで開催されています。ポコラアートもボーダレスアートも、主に知的障害や精神障害のある人たちの作品を言います。他にもアール・ブリュット、アウトサイダーアート、エイブルアートなど、立場や見方によって呼び方は異なります。ただ障害の有無にかかわらず、作品としての魅力に満ち、純粋な行為が図像として見える点は同じと言えると統括ディレクターの中村正人東京芸大准教授は話します。3331は千代田区が民間に運営を委ね、区は昨年度から文化芸術プランで障害者の表現活動への支援を打ち出しています。いろんな特徴がある人を受け入れられない社会でも、アートという文脈なら接点を作れる、エネルギーを魅力的な点として街の中に落とすためにつなぎ役のネットワークが重要だと中村准教授は指摘しています。テッククランチ12月7日のニュースです。自閉症の子の親たちのソーシャルネットワーク、マイ・オーティズム・チーム、アメリカ。マイ・ヘルス・チームは、慢性症状の患者や、そ その家族のためのローカルなソーシャルネットワークを開発しているデベロッパーですが、この度自閉症の子供を抱える親たちのためのオンラインコミュニティ My Autism Team を立ち上げました。 My Autism Team は自閉症の子の親たちのための初めての専門ソーシャルネットワークとのことで、同じ経験を持つ親たちが互いに助け合うことを目的としています。親たちは地元の医療機関などに関するリコメンデーションを共有したり、問題を大っぴらに話し合い、看護や生活のコツを共有し、また地元の各種サービスの情報を分かち合います。立ち上げはこの夏でしたが、会員数は当初の30から今では12,500を超えるまでになっています。サイトのデータベースを検索して、自閉症の親子に親切なお店やサービスを見つけることもできます。 My Autism Team のデータベースを作る手伝いをした Autism Speaks は、自分のデータベースからそれらの情報を提供しています。西日本新聞12月6日のニュースです。障害者が描いた和紙、福岡市イムズ9日から販売、福岡。障害者がデザインし、お年玉袋やブックカバーに使える和紙だんだん折りたかが12月9日から福岡市天神の商業施設イムズで販売されています。売上の 10% をデザインした障害者が通う施設に還元、支援に充てます。和紙は A4 サイズで8種類、のんびりした表情の猫や金魚、大小の果物、色鮮やかなキャンディーなどが描かれています。説明書通りに折ると、紙幣入れやお年玉袋、プレゼント用の包装紙などとしても使えます。ワンセット4枚入り500円で、販売は12月25日までの土曜日、日曜日と祝日です。以上、今週のニュースをお伝えいたしました。個々の記事の詳しい内容はブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。今回は来年1月21日、22日に開催される福祉イベント「僕らはきっと分かり合える」をご紹介いたします。例年であれば毎年4月に行われるはずだったパナソニックセンター東京での福祉イベント、毎年当ポッドキャストのジングルでもおなじみのシンガーソングライターの臼井正人さんがメインとなり動かれています。今年は3月11日の東日本大震災の影響で中止となりました。そのイベントが今回復活します。今回のタイトルは、僕らはきっと分かり合えるです。日にちは来年の1月21日土曜日、22日日曜日の両日。時間は12時半から会場。開演は13時から15時半です。場所はパナソニックセンター東京1階ホール。定員は各日200名です。対象者はどなたでもご参加いただけます。1月21日土曜日のスケジュールは、1時半からがありのままの子育て、自立への子育て。講演は明石陽子さん、明石哲之さんです。14時5分からが障害体験ワークショップ。14時半からが命のビート、和太鼓セッション。和太鼓と歌とダンスのセッションということで、友野隆二さんと臼井正人さん、智也さんが出演されます。1月22日日曜日のスケジュールは、13時から自閉症の僕たちが伝えたいこと、詩と朗読のピアノ演奏、 東田直樹さんと小柳拓人さんが出演されます。14時5分からは前日と同じく障害者体験ワークショップ、14時半からが君の心を探してライブ&トーク、臼井正人さんとなります。両日ともに入場料は無料ですが、事前予約が必要です。すでに定員の半数以上の席が埋まってしまっておりますので、早めの予約をお勧めします。週刊自閉症ニュースのブログにこのイベントについてのより詳しい情報を書いた私のブログの URL を載せますので、ぜひご覧ください。以上、今週のピックアップ、来年1月21日、22日に開催される福祉イベント、僕らはきっと分かり合えるをご紹介いたしました。さて、そろそろお別れの時間です。次回198号のポッドキャスト配信は12月23日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。